皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
こんにちは。専門家のトロイです。
トロイさん、今週も光通信、フォトニクステクノロジー最前線の時間です。
はい、スージーさん。今週は AI データセンターの急速な進化を背景に、光技術が従来の電気配線の限界をいかに打破し、次世代のコンピューティングインフラを形成しているかという点が注目を集めています。
なるほど。AI の発展が光技術の導入をさらに加速させているんですね。
その通りです。特にシリコンフォトニクスやコパッケージドオプティクスといった技術が、電力効率とデータ転送速度の両面でブレイクスルーを起こしています。
では、詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースですが、AI データセンターで同配線から光インターコネクトへの移行が本格化しているというお話。具体的にはどういう状況なのでしょうか？
はい。AI モデルの巨大化に伴い、データセンター内のデータ転送量が爆発的に増えています。従来の同配線では、消費電力の増大や信号劣化、物理的な配線密度の限界に直面していて、これが AI の性能向上のボトルネックになっていました。
それで、光インターコネクトが解決策になるということですね。業界にとってどんな意味がありますか？
ええ、光インターコネクトは、より低い消費電力で圧倒的な帯域幅と長距離伝送能力を提供します。特に、ブロードコムのダビソンコパッケージドオプティクス製品や、ライトマターの L2 実光エンジンといったコパッケージドオプティクス技術が採用され始めています。
企業としては、NVIDIA やシスコも動いていると聞きましたが、今後の見通しはどうですか？
その通りです。NVIDIA とシスコは、2026年後半には 1.6TB 光トランシーバーの展開を計画しており、これにより AI ネットワークのデータ転送能力が飛躍的に向上するでしょう。業界標準化も進んでおり、光インターコネクトが AI インフラの性能を解き放つ鍵となると考えられます。
続いてのニュースは何ですか？
次は、シリコンフォトニクスが AI データセンターで主役に浮上しているというニュースです。こちらも光技術の進化を物語っています。
シリコンフォトニクスは AI データセンターの限界をどうやって突破するんですか？
シリコンフォトニクスは従来の電子回路製造プロセスと互換性のあるシリコン基板上に光導波路や変調器などの光部品を集積する技術です。これにより 800GB や 1.6TB といった超高速光トランシーバー、そしてコパッケージドオプティクスが実現され、AI チップの隣や同一パッケージ内に光入出力が配置できるようになります。
チップのすぐ近くで光を使うとどうなるんですか？
光は電気信号に比べて長距離伝送での電力損失が格段に少なく、信号劣化も抑制できます。NVIDIA、ブロードコム、マーベルといった大手企業がこの技術に注力しており、AI アクセラレーター間のデータ転送速度を最大化する上で不可欠な技術となっています。
今後、この技術はどのように広がっていくと予想されますか？
コパッケージドオプティクス技術は、より広範囲な AI チップに採用され、データセンターの電力効率とスケーラビリティを根本から変えるでしょう。300mm ウェハ上での製造技術の進展が、コスト削減と量産化を加速させ、持続可能な AI の発展に貢献すると期待されています。
次は日本の半導体産業に関するニュースですね。タワーセミコンダクターが日本に大規模投資をするというお話ですが、これはどういう意味合いがあるのでしょうか？
はい。タワーセミコンダクターが経済産業省の支援を受け、日本国内の半導体事業に30億ドル、約4700億円を投資すると発表しました。特に 300mm シリコンフォトニクス、シリコンゲルマニウム、そして高度パッケージングの製造能力を拡張する予定です。
300mm シリコンフォトニクス製造に対応するということは、日本の光通信技術にとって大きな転換点になりそうですね。
その通りです。新井工場が2027年後半までに 300mm シリコンフォトニクス製造に対応することで、生産規模が大幅に拡大し、製造コストの削減にもつながります。これは AI インフラで需要が増大する光相互接続技術の国産化とサプライチェーン強化を目指すものです。
日本の技術力が世界に貢献していく姿は頼もしいですね。
ええ、この投資は、 AI ワークロードを支える光相互接続技術の供給安定化に寄与し、日本の半導体産業の国際競争力強化にもつながります。2028年までに年間36億ドルの収益達成を目指すとしており、日本の技術的自立性を高める重要な動きとなるでしょう。
続いては、超低電圧の薄膜ニオブ酸リチウム変調器が開発されたというニュースですね。これはどのような技術なのですか？
これは研究者たちが、高非誘電率クラッドとガウス型二層電極を備えた超低電圧薄膜ニオブ酸リチウム、略して TFLN 電気光変調器を開発したというものです。
TFLN 電気光変調器というと、何がすごいんでしょうか？
この変調器は、224GB 量の PAM4 信号という高データレートフォーマットを安定してサポートできる高い変調効率と、電気光帯域幅を実現しました。高損失と高帯域幅を維持しながら電解強度と光場の重なりを改善した点が画期的です。
それは通信速度の向上に大きく貢献するということですね。
まさにその通りです。特にデータセンターや長距離光通信ネットワークにおいて、より高速で効率的なデータ伝送を実現する上で極めて重要です。マルチチャネル光送信機チップの小型化と低コスト化を促進し、将来的な 1.6TB 量やそれ以上の伝送速度への道を開く技術として期待されています。
すごいですね。光通信の未来を担う技術と言えそうです。さて、次のニュースは自動運転車にも関係があるようですね。 MIT が可動部品なしで高視野を実現する新型ライダーチップを開発したとのことですが、これはどのような技術なのでしょうか？
はい、マサチューセッツ工科大学の研究者たちが、可動部品を一切使わずに、より広く鮮明な視野を提供する新しいシリコンフォトニクスライダーチップを開発しました。
可動部品がないライダーというと、どんなメリットがあるんでしょう？
従来の機械式ライダーは、ミラーなどの可動部品を使うため、高価で故障しやすく、サイズも大きくなるという課題がありました。この新型チップは、異なる形状のアンテナを近接配置し、クロストークを最小限に抑えることで、光ビームを電子的に操作し、広範囲を高速かつ高精度にスキャンできます。
コストが下がり、耐久性も上がるということですね。自動運転車へのインパクトは大きいですか？
ええ。ライダーは自動運転車が周囲の環境を 3D で認識するために不可欠な要素です。この技術により、ライダーセンサーの小型化、コスト削減、耐久性向上が実現でき、自動運転車の普及を加速させる重要な要素となるでしょう。航空測量やロボット工学など、他の広範囲な応用も期待されています。
続いては、光の制御速度に関する研究で新記録が樹立されたというニュースですね。テルアビブ大学を含む国際チームが開発した、極薄メタサーフェスとはどのようなものですか？
はい。テルアビブ大学を含む国際研究チームが、光をわずか74フェムト秒という記録的な速度で操作できる極薄メタサーフェスを開発しました。1フェムト秒は1000兆分の1秒という想像を絶する短さです。
74フェムト秒ですか？それは一体どれくらいの速さなんですか？
この速さは光がわずか22マイクロメートル、つまり人間の髪の毛の約4分の1の太さを進む間に光を操作できることを意味します。これまでの光変調器と比較して桁違いに高速です。
それが光コンピューティングや超高速通信にどう役立つのでしょうか？
この極めて短い時間スケールで光を操作できる能力は、データレートがペタビット秒を超える次世代通信システムや、光量子学における高速かつ正確な光制御、そして量子コンピューターの基盤技術の進化に大きく貢献すると期待されます。
まさに未来の技術を支えるブレイクスルーですね。次は 3D 高チップの製造に関する画期的なニュースですね。イオンビーム折り紙技術で製造が大幅に短縮されると聞きましたが、詳しく教えてください。
はい。研究者たちがイオンビーム折り紙という革新的な技術を開発しました。これにより 3D フォトニックナノ構造をウェハ全体でわずか数秒で製造できるようになります。これは従来の製造手法と比較して100倍以上の速度向上を実現するものです。
数秒で 3D 高チップが作れるなんてすごい技術ですね。なぜそこまで高速化できるんですか？
イオンビーム折り紙技術は 収束4ビームを精密に制御して、ナノスケールの材料に直接微細な構造を形成し、自己組織化によって3次元構造を作り出します。これにより、多段階のリソグラフィープロセスやアディティブマニファクチャリング技術といった、時間とコストがかかる従来の工程を大幅に簡素化できるんです。
製造のボトルネックが解消されることで、どんな影響がありますか？
高コンピューティングの実用化における最大の課題の一つが、スケーラブルでコスト効率の高い製造方法でした。この技術はそれを解決し、AI アクセラレーターや高速通信デバイスに不可欠な光チップの量産化を加速させます。ライトマターやインテルなどの企業が取り組む AI ワークロード向けのフォトニックチップ開発にとって、この製造ブレイクスルーは不可欠となるでしょう。
最後は企業動向のニュースです。マーベルのセレスティアル AI 買収で消費電力が大幅に削減され、グローバルファウンドリーズもシリコンフォトニクス収益の倍増を予測していると聞きましたが、どのような状況なのでしょうか。
はい、シリコンフォトニクス技術は、AI クラスターが直面する銅の問題を解決する上で中心的な役割を果たしており、データ速度の向上、帯域幅の増加、そして電力消費の大幅な削減を実現しています。
マーベルの買収で、どれくらい消費電力が削減されたんですか？
マーベルはセレスティアル AI を買収し、そのフォトニックファブリック技術を通じて相互接続の電力消費を 80% 以上削減したと報告しています。これは AI データセンターの運用コストを大幅に削減し、環境負荷を低減する上で極めて重要です。
グローバルファウンドリーズの予測も気になりますね。
グローバルファウンドリーズは、2025年にシリコンフォトニクスからの収益が倍増し、2026年にはさらに倍増すると予測しています。2025年にはニューヨーク州マルタにシリコンフォトニクス及び高度パッケージングのコパッケージドオプティクス施設を立ち上げる予定で、AI インフラにおける光技術の急速な普及を示唆しています。
この技術革新が、より持続可能でパワフルな AI インフラを実現する基盤となるわけですね。
今週のニュース全体を見ると、AI データセンターの急成長が光技術の進化を強力に牽引していることが明らかです。シリコンフォトニクス、コパッケージドオプティクス、そして先進的な光変調器やライダーチップといった様々な領域で、従来の電気的限界を超えるブレイクスルーが相次いでいます。
そうですね。日本でも製造技術への大規模投資が発表されたり、光の速度をコントロールする基礎研究が進んだりと、世界中で光技術の重要性が増していることがよくわかりました。
ええ、これらの技術は、データ転送速度、電力効率、そしてシステムの小型化という観点で AI の性能を劇的に向上させ、自動運転、量子コンピューティングなど、多岐にわたる分野で新たなイノベーションを促進するでしょう。
はい、今後の光技術の進展がますます楽しみになりました。トロイさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
光通信、フォトニクステクノロジー最前線の時間でした。